京都のルエゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、今回はノルウェーゼミのゆうたろうと、
はいはい、みきちゃんと
2人で、
はい、お送りしますね。はい、
ね、ノルウェーゼミっていうぐらいやから、はい、その関係で、はい、ね、ノルウェーのどういうの劇作家、
はい、
イブセンのね、
はい、
演劇があんのをお知らせします、
はい。
11月の2日から7日まで、
ちょっとまだ先ですね。
そうやね、うん、ピッコロ劇団、
はい、
天ヶ崎にあるのよね、
はい、
これがね珍しくどういうのかな、兵庫県立なわけ、
はい、
の、 青少年向けの、ね、劇団なんやね、
うん、
そこがね、近代演劇の父イブセンの傑作ピッコロ劇団が望むということで、演目はね、小さなエイヨルフ、
はい、
これはイプセンのかなり後期の作品、後ろから3つ目ぐらいかな、
うん、
の作品でね、うん、面白いと思う、
はい、
で僕も行くんだけども、それでね、なんかの縁があってこの兵庫県立ピッコロ劇団のね、劇場をこの間見に行ってきたんよ。
あ、行ってきはったんですか。もう、
うん、他のやつを見にね、ね、あんまり僕京都人やから尼崎って行かないから、なんとなくねうろ覚えで行ったんよ。ほんならね、JR の塚口駅で降りなあかんのをね、
はい、
2つ手前の塚本駅で降りてさ、
あらら
降りて
塚つながりだけど、
うん、なんとなくそんな一夜ぐらいというかなんかよう分かってなくて、
うん、
駅降りて駅前でね、ピッコロ劇団のシアターってどこにあんのって聞いたら、はぁって言うのよ。駅前でね、うん、ちょうどお祭りやっててさ、地元の人やから知ってるはずやん、
はい、
そんなんないよって言うから、そんなことないよってパンフレットパッと見せたらね、あ、ここじゃないって、
うん、
ここは塚本で、その劇団があるのは塚口やって言うのよ、
うんうん、
二つ向こうの駅やから歩いていけないよ、電車にもう一回乗りなさい言われてね、もう一回乗ってね行ってきた、まあそういう尼崎にある、ピッコロ劇団のピッコロシアター大ホールで11月2日から7日まであります、
はいはい、
小さなエーヨルフです、
はい、
イプセン作です、僕は楽しみにしてるんですけどね、それともう一つ
はい、
毎年ピースナインコンサートって言ってたんかな、
はい、
今年から題名変わったのかな、ピースライブというのがね、9月1日土曜日にあります、京都教育文化センターのホールであります、
はい、
会場12時30分開演1時で閉会が16時で、前売りが3000円、当日3500円、
はい、
これ毎年僕行きたいんだけど毎年行ってない、出演者がね、僕の大好きな人がいるんだよ、松本博さん、
はい、面白いです ね、この方ね、
憲法君というね、
はい、
ネタがあってね、
日
本国憲法、ね、の伝聞を全部、
うん、
暗記してはんの、それをわーって読め、憲法君がどの子のとかね、
うんうん、
それが面白いよね、
うん、
その松本博さんに、毎年のことやけど高橋智也さん、
はい、
川口真由美さん、でジスガグランペールのペア、
ほうほう、
うん、それとおじちゃんばっかりのね、トリオで雑貨塾、昔はね笠置徹さんも出てたんやけどね、亡くならはったから出られへんな、残念やな、その、ピースライブが今年もあります、9月1日土曜日です、
はい、
京都教育文化センター、
うん、
いわゆる教文センターというところであります、
ね、
また皆さん、
はい、
もう券売ってるチケット売ってるんじゃないかな、
そうです
か、ローソンチケットとかね、で売ってます、
そうですか、
はい、行ってみてください、
そうです ね、はい、私も松本博さんね大好きなんで、
そうやで、ね、面白いで、
ね、本当に、
あの人 ね面白いんだよ、
うん、
一生懸命ネタ覚えたらね、覚えてやるやん、ほな前にやったネタ忘れてしまうんやって、
あら
今度新しいネタを開発したらそればっかり飲み込んで、その前までやってたやつコロッと忘れてしまうって言ってたよ、
けどもまあね、戻りにしてみてもね、面白い方ですもんね、
どういうかな、あんまりね、
うん、
他のテレビなんかあんまり出られへん、出られへんね。
そうです ね, ね、残念ながら ね, ね、なんででしょう ね, ね、もっとねテレビとかにもね、うん、出てね、
うん、
聴衆を笑わしてほしいんですけれども、
うん、
ね、でもやっぱりいろんな大人の事情で、ね、なかなか出にくいんですかね、うん、でもねこの方のねやっぱし麻生さんのねモノマネとかって面白いですね、ものめちゃくちゃね、うん、そう似てて、そしたらもうこの麻生さんがその下々の皆さんって、うんうん、まあ、国民たちに、ね、対して下々の皆さんっていうような、ね、ことを、ね、おっしゃったことがあるんですけれども、うん、これを、ね、松本博さんがね麻生さんの口調で、ね、言わはるんですよ。だからね、でもこの一言ってすごくね、
うん、
真相をついてるね、ある意味ギャグギャグというか、まあ、
うん、思い出した思い出した、うん、はい、この松本博さんね、うん、僕の毎週読んでる週刊金曜日 に,、
ええ、
に半ページ毎回書いてはんのね、ええ、面白いよ読んでたら、
うんうん、ね、なんかネタあります？
いやいや、あんまり放送で言いにくいから言わないけど、
そうですね、でももっとねこういったような人が、うん、テレビとかにもね出てね、うん、ねちょっとこうスカッとしたね笑いを、
いや逆にテレビなんか出たがないん違うこの人。
そうかな、
うん、僕はそんな気がする、
うんうん、ね、だからまあちょっとねこういうような、ね、機会を見つけたらぜひね見に行きたいですね、はい、
行ってみてください、
はい、
うん、それで今日は
何のお話、うん、そのまあねピースつながりでということなんですけども、でももう時間があともう半分になってしまって、
あ、僕喋りすぎや
だからまあちょっと2週にね、うん、渡ってしまうかもしれないんですけれども、はい、前回6月7月にあったノルウェーゼミの、
うん、
で紹介をされたね資料の一つなんですけれども、追悼日高六助さんというようなねところでなんですけども、ちょうどねそれ、まあ、先日ちょっと話がねあれするんですけども、先日ちょっと私知人がね私にちょっとね聞いてくるんですよ、うん、日本人はいつまでアジアの人たちに謝り続けなければいけないのかなってね、で少しちょっとねうんざりした感じ でそれに対して別の知人が、うん、それはまあ日本の閣僚が靖国神社に参拝 し続ける限り続くんちゃうっていうね、そんなやり取りをねふと思い出したのがそのね7月のノルウェーゼミでのこの追悼日高六助さん、岩畜の知人を見送るっていう、これは世界っていう、ね、本があるんですけれども、そこの、2018年8月最近出た本に書かれている三田宗助さんが、まあ、寄せられている、まあ、追悼文なんですけれども、これをちょっとね紹介を皆さんにもしたいなっていうふうに思ってちょっと今日は持ってきました。
はい、
ね、まあね、今年のその6月に101歳で亡くなられ
た。
そうですね。ね、でも本当惜しい方をね亡くしたなと思うんですけども、まあ、この社会学者で進歩的文化人のお一人であるこの、まあ、日高六助さんについて、まあ、書かれているもので、その中の一節にその日高六助さんの仕事というのが、まあ、書かれてあって、その日高さんのお仕事の中で最も日高先生らしいものとして強く印象に残っているのは3つの40年目記憶を生き生きと保つことの意味っていう、まあ、この世界1985年9月に、まあ、戦後40年特集号に記載されたその文章が、まあ、ちょっとねすごく私心に残って、今日はちょっとね紹介させてもらうんですけれども、まあ、これは日露戦争から敗戦までの40年を一つとして、そしてもう2つ目が敗戦から1985年までの40年の日本、そして3つ目がドイツの敗戦からワイツデッカー演説までの40年、この3つの40年を比較したものなんです。で、その当時のドイツの大統領ワイツネッカーはキリスト教民主同盟所属ということで、これは、まあ、日本で言えば自民党のリーダーみたいなものなんですけれども、まあ、そんなような人にもかかわらず、まあ、ヨーロッパのみならず世界で感動を生むような見事な演説をしたっていうようなことが、まあ、書かれていまして、 で、まあ、それがちょっとねどういったような内容かというのをちょっとねご紹介させてもらいますね。ではちょっと読みます。日高六郎三つの40年目記憶を生き生きと保つことの意味世界1985年9月号より日本の政治指導者が8月15日に哀悼の言葉を捧げるのは何よりも戦没英霊でありそれを拡大してもせいぜい優る大戦での戦争犠牲者にとどまる。バイツネッカー大統領が死没したドイツ人兵士に言及するときにどんなに心を配っているかにも驚く。大統領はわざわざ兵士たちの範囲を限定する。おそらく侵略戦のただ中で戦死した兵士たちに対しては大統領は公式の場で悼むべきではないと判断しているのであろう。それらの戦死者たちはその家族や友人たちによって私的に哀悼されることは当然であるけれども公的には哀悼を捧げられたりあるいは称揚されたり、まあ、褒めたたえられたりすべきではないということなのであろう。一方戦争に抵抗して倒れた者を悼むために多くの言葉が費やされている。その中には当時のドイツの共産主義者まで挙げられるのである。8月15日の武道館の公式用事の中でこうした抵抗者に言及されたことは一度もなかったし今後もまた絶対にあるまい。大統領はドイツ民族の誇りを捨ててまで国際関係を考慮しているのだろうか。そうではない。彼が過去のナチズムを断罪し真実を直視することを進め戦争の体験と記憶とを常に新しくすることを求め戦争の真の被害者の存在を挙げて哀悼の言葉を捧げているところには政治家としてではなく一人の人間としての肉声が響いている。そこには辛い真実を忘れないことこそドイツ民族としての誇りであるという信念と同時にそのことによって周辺諸国民との友好が可能になるという国際感覚がある。理念と現実をできる限り統一しようとする努力が存在していると思うとこのようにまあね書かれているんですけれどもね、ですからね本当戦争に抵抗して倒れた人たちに言及するその日本の首相が、まあ、誕生したら、ね、周辺諸国民との真の友好が可能になり、まあ、本当自虐的な日本の過去の歴史から日本人が解き放たれたりするのかなというふうに、ね、感じたりも、ね、したこの今回のこの、資料だったんですけれども、ね
そうやね、もうじきまた敗戦の日が来て、
そうですね、8月15日がねまたやってきますが、
またあれか政治家が大統領が靖国へお参りさせへんとかいう話がまたあるんだな。
そうですね、でも一体本当に日本人はねいつまでねそういったようななんかね謝り続けてなければいけないのかってやっぱりすごくねドイツと違いますよね。ね、ドイツはやっぱりこうね、そう、ね、日高さんがね書かれているようにやっぱりその周辺諸国民との友好というようなところで、うん、しっかりとねドイツ国民に誇りを持たせるっていうような歴史をねつなげているっていったところでちょっとやっぱり日本とは違うなって感じました。はい、ではまたねまたこのような話もまた今後していきましょう、はい、では今回はこれぐらいで。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。